こんにちは。今日はですね、皆さんからいただいた資料も参考にしつつ、労災保険についてちょっと深く見ていきたいなと。
あ、はい。労災保険ですね。
特に社会人になったばかりの方とか、あとパートやアルバイトの方にもすごく関わり深いですからね。もしもの時に。
ええ、本当に仕事中とか、まあ、通勤中の万が一の怪我とか病気に備える、非常に大切な公的な保険制度ですね。
はい。
意外と知らない点もあると思うので、今日はそのポイントをセールしていきましょうか。
お願いします。まず本当に基本的なところからなんですけど、この労災保険っていうのは、正式名称は労働者災害補償保険でしたっけ？
あ、そうです、そうです。労働者災害補償保険。これは、お仕事が原因、まあ、業務上って言いますけど、あるいは、通勤の途中でですね、労働者の方が、怪我をされたり、病気になったり、あるいは、障害が残ってしまったり、最悪の場合、亡くなられた場合に、国が保険給付を行う、そういう制度です。
なるほど。これって対象は正社員だけなんですか？
いやー、それがですね、非常に重要なポイントで、正社員だけじゃなく、パート、アルバイト、契約社員の方とか、どんな雇用形態であっても、会社に雇われている方なら、原則全員が対象になります。
あ、そうなんですね。全員。
はい。そして、もっと大事なのは、保険料です。これは全額、会社、つまり事業主が負担します。
じゃあ私たちのお給料から引かれることは、
ないです。一切ありません。
それはすごく安心ですね。自分で手続きとかもいらないんですか？
基本的には会社が加入手続きをしますので、労働者の方が何かする必要はないですね。
なるほど。それで労災には大きく分けて、業務災害と通勤災害の2つがあるって聞いたんですが、
はい、そうです。
この違いってなんかただの分類じゃなくて結構重要なんですよね。
まさにおっしゃる通りです。すごく重要なんです。業務災害っていうのは、まあ、文字通り、業務が原因で起こった災害ですね。例えば、工場で作業中に機械に手を挟まれたとか、そういうケースです。一方で、通勤災害っていうのは、自宅と会社の往復、つまり通勤の途中で起こった事故とか怪我ですね。
通勤中ですか。例えば、会社帰りにちょっとスーパー寄ったりするのはどうなんですか。
ああ、いい質問ですね。そこがちょっと注意が必要なところで、通勤災害と認められるためには、合理的な経路及び方法での移動中の事故じゃないといけないんです。
合理的な経路。
ええ。例えば、今おっしゃったみたいに、帰宅途中に夕飯の買い物でスーパーに寄るとか、まあそういう日常生活で必要な行為のためのちょっとした寄り道、逸脱だったら、その寄り道が終わって元の通勤経路に戻った後であれば、また労災の対象になります。
あ、戻れば大丈夫なんですね。
そうです。でも、例えば、仕事帰りに、まあ、友人と長時間居酒屋さんで飲んで、その帰り道で事故に遭ったみたいな場合は、それはもう通勤とは言えない、完全に私的な行為中断とみなされて、その後も原則として対象外になる可能性が高いですね。
なるほど。結構線引きが難しいというか、知っておかないといけないですね。
ええ、そうなんです。
じゃあ、その業務災害と通勤災害で受けられる補償の内容自体に違いってあるんですか？
基本的な、例えば治療費とか休業の補償っていう大きな枠組みはほぼ同じなんです。ただ、いくつか決定的に違う点があって、これは本当に知っておいてほしいんです。
はい、ぜひ。
まず一番大きいのが、仕事を休んだ最初の3日間の扱いです。
最初の3日間。
はい。業務災害の場合、これは労働基準法で、会社が休んだ最初の3日間について、平均賃金の6割以上を休業補償として支払う義務があるんです。
あ、会社が払ってくれるんですね、業務災害なら。
そうなんです。会社に義務がある。でも、これが通勤災害だと、会社にはこの最初の3日間の補償義務がないんですよ。
え、そうなんですか？
ええ。で、労災保険からの休業の給付金、これは休業給付って言いますけど、これは業務災害でも通勤災害でも休業4日目からしか支給されないんです。
ということは？
つまり、通勤災害で休んだ場合、最初の3日間は会社からも労災保険からも全く収入の保証がないゼロになってしまう可能性があるってことです。
うわ、それはめちゃくちゃ大きいですね。特にパートとかアルバイトだとかなり生活に響きますよね。
そうなんですよ。だから、この違いは本当に大きいんです。
他にも何か違いはありますか？
細かい点ですけど、医療費も少しだけ。業務災害で労災指定病院にかかれば、窓口負担はゼロです。
はい。
通勤災害の場合は、制度上は200円の一部負担金っていうのがあるんですが、まあこれは後で労災保険の方で処理されるので、実際に窓口で200円払うってことは今ほとんどないですね。
あ、じゃあ実質的な治療費の心配はどっちもあまりないと。
そう考えて大丈夫だと思います。あともう一つちょっと大きな違いが解雇制限ですね。
解雇制限？
はい。業務災害で労働者が休んでいる期間と職場復帰した後30日間は法律で原則として解雇することが禁止されているんです。
へえ。
でも通勤災害にはこの解雇制限のルールが適用されないんです。
なるほど。保証の内容だけじゃなくて、そういう身分の保証にも違いが出てくるんですね。
ええ、そういうことになります。
では、もし万が一実際に仕事中とか通勤中に事故に遭ったという場合、どうすればいいんでしょうか？
まず何よりもすぐに会社に報告してください。これが一番大事です。
はい、報告。
そして病院に行くときには、健康保険証ありますよね。あれは使わないでください。
え、使っちゃダメなんですか？
はい。労災ですと、はっきり病院の窓口で伝えてください。労災指定病院であれば、所定の書類、まあ、様式第5号とかいろいろあるんですが、それを病院経由で労働基準監督署に出せば、窓口でお金を払わずに治療が受けられます。
なるほど。健康保険じゃなくて、労災ですと。書類の手続きは会社がやってくれるんですか？
基本的にはですね、請求する人、つまりお金を受け取る権利があるのは被災した労働者ご本人なんです。
あ、自分なんですね。
はい。ですから請求書に自分で記入して署名して、会社にこういう事故がありましたっていう証明をもらって、それを労働基準監督署に出すというのが本来の流れです。まあ実際には会社がかなり手伝ってくれることが多いですけどね。
そうですか。でももし、ちょっと聞きにくいんですが、もし会社が、これ労災にしないでくれとか、健康保険で処理してみたいに言ってきたら。
それはですね、絶対に応じてはいけません。
絶対に。
はい。それは、労災隠しといって、違法行為に当たる可能性があります。会社は処罰の対象になりますし、もっと重要なのは、あなたが本来受けられるはずの十分な保障を受けられなくなるリスクが非常に高いです。
そうですよね。
特に、パートやアルバイトの方だと、なんか会社に遠慮しちゃうかもしれないですけど、労災保険を使うのは労働者の正当な権利ですから。
権利ですもんね。
ええ。堂々と必要な時にはちゃんと使ってください。
わかりました。その、受けられる給付について、もう少し具体的に教えていただけますか？治療費以外で。
はい。大きなものとしては、やはり休業した場合の所得保障ですね。休業保障給付と言います。
さっき話に出た4日目からのやつですね。
そうです。休業4日目からですが、1日あたり事故に遭う前の3ヶ月間の平均のお給与、これを給付基礎日額っていうんですが、
はい。
その大体 60% がまず支給されます。それに加えて特別支給金っていうのが 20% 上乗せされるんです。
おお、じゃあ合わせて。
はい。合計で実質 80% くらいが保証される計算になりますね。
8割は大きいですね。生活の支えになりますね、本当に。
ええ、そうだと思います。
もし残念ながら事故で後遺症が残ってしまったらどうなるんですか？
その場合は、障害の程度によって一番重い1級から14級までの等級が決まります。
等級があるんですね。
はい。その等級に応じて、障害保障給付というものが年金形式、あるいは一時金で支払われます。
なるほど。
あと万が一亡くなられた場合には、ご遺族の方に遺族保障給付などが支給されることになります。
そうですか。事故だけじゃなくて病気も対象になるんですよね。過労とか。
あ、はい、もちろんです。例えば長時間労働が原因で脳梗塞とか心筋梗塞になったとか、あるいは強いストレスでうつ病などの精神障害を発症したとかですね。あとは夏場の熱中症とか、重いものを繰り返し運ぶ仕事での腰痛なんかも、その仕事との間にちゃんとした原因と結果の関係、つまり因果関係があると認められれば労災の対象になります。
最近精神障害の労災申請が増えてるって聞きますね。
ええ、そうなんです。請求件数はかなり増えていますね。
最後に、何かここ注意しておいた方がいいよみたいな点ありますか？
あります。これは非常に重要なんですが、労災保険の給付を請求する権利には時効があるんです。
え、時効？
はい。例えば治療費、 療養給付や休業保障の請求は請求できる時から2年。
2年。
ええ。それから後遺障害、障害給付やご遺族への給付、遺族給付は5年で時効になってしまいます。
意外と短い気もしますね。
そうなんです。ですから、事故にあったり、あるいはこれって仕事が原因かもと思うような症状が出たら、まあできるだけ早く会社に報告して必要な手続きを始めることがすごく大事です。
なるほど。事故は意識しておかないといけないですね。いや、今日は労災保険の基本から業務災害と通勤災害の本当に重要な違い、それから手続きや注意点まですごくよくわかりました。
よかったです。
いざという時に本当に自分を守るために知っておくべき知識だなと改めて思いましたね。
まさに制度を知っているか知らないかで万が一の時の対応とか受けられるサポートも全然変わってきてしまいますからね。ぜひ頭の片隅にでも置いておいていただけると。
はい。さて最後にですね、ちょっと皆さんに考えてみてほしい問いかけをさせてください。
はい。
今日お話ししたようなはっきりした事故とか過労による病気とかそういうものだけじゃなくて、あなたの職場にはまだ表には出てきていない労災リスクみたいなものって潜んでいないでしょうか。
労災リスクですか。
例えばなんかいつもギリギリの人数で仕事を回していて、正直いつ誰が倒れてもおかしくないなみたいな状況とか、あるいはこの作業ちょっと安全への配慮が足りないんじゃないかなと感じる環境とか。
ああ、なるほど。
事故が起こる前、病気になる前に職場として、あるいはあなた個人としてそのリスクを減らすために、予防のために何かできることはないか、ちょっと立ち止まって考えてみるのはいかがでしょうか。
ええ、それはとても大切な視点ですね。予防に勝る対策はないですから。